今朝皆さんと共に見たい御言葉は前回の続きエペソの4章4節から6節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。エペソの4章4節から6節を見たいと思います。そして開きながら、先週このエペソから特に1節から3節を通して私たちが学んだことを少し思い出してみてください。教会というテーマについてその土台使命と見た私たちは先週から教会として成長するということについて考え始めました。主によって召され同じ土台同じ使命を持って生きている私たちには個人としてだけでなく教会として共に成長し主に喜ばれる集まりと変わり続けていくことその責任があったわけです。そしてその成長のためにまず何よりも欠かせないものとしてパウロが記していたことそれが一致するということでした。聖書が教える教会の姿として私たちがあり続けるためにはもちろんそれぞれがいろいろな奉仕や働きをすることもまた霊的なリーダーを中心として教会の体制を築き上げていくことも大切なことです。実際パウロはそのことについてもこの後エペソの4章の中で記しています。しかし教会の成長を考える上で私たちにとって何よりも大切なことそれは私たちがどんなことをするのかよりもどんな態度でもってどんな心で互いに使い合っていくのかなのです。だからもし私たちが救われた者にふさわしい態度謙虚になって柔和な心を持ち愛を動機として互いの間で忍耐を示そうとしないのであればどんなに素晴らしいことを考え行っていたとしても一見外から見れば問題のないような教会に見えたとしてもその教会はいずれ内側から崩壊してしまうわけです。性別や年齢、国籍や文化、性格や価値観、育って環境もさまざまなものが神の家族として共に生きていこうとすれば私たちそれぞれが一致を保つことを熱心に求めていかなければいけません。確かにそれには難しさは伴いますけれどもでも私たちがいろいろな犠牲を払ってでも主によって与えられたこの一致を求めていかなければ私たちは教会として成長していくことなど絶対にできないわけです。そしてそのことは一致するということはイエス様自身も望まれていることでした。ご自分が十字架にかかる前に最後の晩餐を弟子たちと共に過ごされたイエス様はこのように祈っておられました。その祈りがヨハネの17章20節から21節のところに記されています。ヨハネの17の20から21のところに私はただこの人々のためだけでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よあなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。主は確かにこの時弟子たちに対して祈られていました。しかしそれに加えて彼らの言葉によって私を信じる人々のためって言い換えれば弟子たちが語り伝えるその福音によって福音を信じ救われるすべての人々主のために今を生きる私たち一人一人のためにも主は祈っていてくださったということです。では主はどんなことを祈られていたのでしょう。それは私たちが皆一つとなること、主にあって一致することでした。ですからこうして御言葉を通して言えること、それはパウロだけでなくイエス様までもが救われた私たちが一致していくということ、そのことを求めていくようにとそう教えていたわけです。でもちろん、一致を目指すことは簡単なことではありません。 私たちはいろんな人と歩みを共にしていくわけです。そしてその私たちのうちにはさまざまな違いがあるからこそ、そこにすれ違い、争いや、また不一致といったものが生まれてくることがあります。例えば皆さん、性別が違えばそれだけで大きな難しさになりますよね。結婚されている方はより意味がわかるはずです。男女間では物事に対する考え方が違ったり、またコミュニケーションの方法も違ったりします。そんな意味で言ったわけではなかったのにって、そういった誤解から争いが生まれてしまうことがあります。また年代が違えばそこにはジェネレーションギャップといったそういったものも存在しますし、また私たち自身を見ても、私たち自身が罪の性質を持って生きているからこそ、プライドによって自分の思いを優先したり、自分と合わないようなそんな人と関わらないようにしようって、そんなことをすることもあります。教会の中でも同じことですよね。奉仕や働きをしようとするにも、それぞれに意見や思いがあるわけです。それを押し通そうとする人もいれば、また一歩引いて、でも一歩引いていても実は心の中でさまざまな不満であったり思いを抱いているような人、そういった人もいるわけです。また敵であるサタンも、私たちが一致をしないようにと、そう日々働いています。皆さん、私たちはこのような戦いがある中で一致を保っていくことが求められているわけです。これは間違いなく私たちにとってチャレンジなことですよね。でも御言葉が教えていることは、主に召された私たちはその召しにふさわしく自ら進んで御言葉を実践し、そしてそのことを通してますます主に喜ばれる教会として変わっていかなければいけないということです。そしてそのためには一致というものが絶対に欠かすことができないんだって。でも同時に私たちというのはそのことが可能なんだということ、そのことをパウロはこのエペソの一節から繰り返し教えていました。また私たちが今日見る続きの4節から6節でも改めてそのことを教えているわけです。一致を保っていくことは可能なんだって。では一致についてパウロはどのようなことを続けて教えているのでしょうか。前回私たちは一致を保つことの前提と態度について見ました。今日は一致を保つために欠かすことのできない7つの要素を、私たちはこのパウロの言葉から見ることができます。一致を保つために欠かすことのできない7つの要素です。そしてこれから皆さん御言葉を見ていけば分かることですけれども、パウロはここで7度にわたって一つという言葉を繰り返していました。一つなんだって。でこれは私たちが一致をして歩んでいくためには、これら7つの共通点を私たちがいつも覚えておく必要があるんだと、そう教えているわけです。私たちは一つなんだって、そのことをよく思い出しなさい。ですから私たちこれから御言葉を見ていくわけですけれども、この御言葉とそれぞれ自分自身の歩みを照らし合わせて、そしてよく心を吟味してみてください。そして主に喜ばれる神の家族として、私たちがどれだけ同じ一つの基盤に今立っているのかということ、そのことをよく考え、そして覚えて、そして私たち互いの間でますます一致を保つ、そんな教会として成長していきましょう。ではいつも通り内容を見る前に、まず御言葉をお読みします。私たちが見るのは4節から6節ですけれども、1節からお読みします。エペソの4章1節。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。 あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バブテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つですって。さて、教会が一致を保つために欠かすことのできない7つの要素、その1つ目が4節の最初にこのように書かれていました。体は一つって、体は一つなんだって。でこれは言い換えると、救われた者は皆例外なく一つの体に属しているということです。救われた者は皆例外なく一つの体に属しているんだって。私たちは一つの体にあって一致しているということ、そのことをパウロは言っています。でこの体とは一体何かって、もちろんこれはキリストを頭とする教会のことを指しています。パウロはこの教会がキリストの体であるんだという描写を新約の中でも、またこのエペソの中でも繰り返し用いていました。少しページを戻っていただいて、エペソの1章22節から23節のところを見ていただくと、1章の22節から23節のところに、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。また続いて2章の16節を見ていただくと、2章の16節にも、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られましたというふうにあります。つまり、キリストによって救われた者は誰でも、どの時代であっても、世界中どんな場所であったとしても、人種や言葉や文化や年齢や性別、そういったものに関係なくキリストの体の一員とされているということです。救われている者は間違いなくキリストの体にと一つとされているということです。でもっと言えば、キリストによって新しくされた私たちは、実際に建物が存在するこの地域教会に属する以前に、目に見えない霊的な行動の教会に属しているということです。だからこそ、同じ一つの体に召されているからこそ、私たちは互いの間で一致を保つことが必要になるわけです。パウロは同じ体に属するものとして生きていくこと、そのことについてコリントのクリスチャンたちに対して教えていました。皆さん、少し思い出してみてください。さまざまな問題をコリントの教会の人々は抱えていました。彼らの教会の中には分裂や不一致といったものが起こっていたわけです。人々は思い思いに、私はアポロに行って、私はパウロに行って、私はケパにつく、そう言って自分の望むリーダーに従い、そしてそんなバラバラな、そのようなさまざまなリーダーにつこうとする彼らの間には対立や争いが起こっていました。一つの体である教会の中にさまざまなグループが乱立していたわけです。彼らは教会が一つの体であるにもかかわらず、まるで教会が自分たちのものかのように、そのように考え振る舞っていました。またコリントの教会の人々の中には、それだけでなく、人に仕えられることよりも自分の得になることを優先し、本来人のために与えられた、人に仕えるために与えられたその賜物を自分のために用いているような、そういったプライドといったものも存在していました。彼らは自分たちが良ければいいんだって、そう言って他の兄弟姉妹に対して関心を払おうともしなかったわけです。一つの体に召されたものであるにもかかわらず、彼らはバラバラな群れとして生きていました。だからこそ、彼らパウロは彼らに言うわけです。兄弟たちって、 あなた方は誇り高ぶって別々に歩んでいてはいけないんだって。あなた方のすべてはキリストのものであり、そして教会に属する者は皆一つの体として生きているんだって。ですからパウロは第一コリントの12章12節から13節のところにこのように記しています。第一コリントの12章の12節から13のところに、ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。皆さん、私たちがここで覚えなければいけないこと、それは教会というのは単なる人々の集まりではなく、キリストによって御霊の働きによって一つの体とされた者たちの集まりだということです。私たちはバラバラではなく一つの体に属しています。教会に属する者はどんな人であったとしても同じキリストの体を立て上げるその一つとされているわけです。皆さん、だとすればどのように同じ体に属する他の兄弟姉妹を扱うのかはとても重要なことです。どうでしょう、あの兄弟は自分とは違うからとか、あの人と私は合わないからといってその人を切り捨てたりするのでしょうか。自分の思い通りにならない、思い通りにさせてくれないような人、そういった人は私にはいらないと言って、そういった人から距離を取ったり無関心を装ったり、また逆にゴシップや噂話を流してそういった人を攻撃しようとするのでしょうか。パウロははっきりとこのように言ってました。同じコリントの中で、しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。コリントの12章20節から21節のところです。キリストの体に属する各器官は皆それぞれに違った働きがあり、そしてそれらすべてが体にとってなくてはならないものです。だからこそ私たちはどんな兄弟姉妹に対してもその人たちの働きを過小に評価したり、またないがしろにするようなことがあってはならないということです。で、ここで皆さん忘れてはならないのは、キリストが私たちのために死んでくださったのはただ私たちに救いを与えるためだけではなかったということです。主は私たちに永遠の命を与えるそのためだけにご自分の命を犠牲にして十字架の上でその血を流してくださったわけではありません。先ほど見たエペソの2章の16節のところにこうありましたよね。また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのですって。どういうことかって、主は十字架での犠牲によって私たちを神と和解させ、そしてこの主を信じる者たちが一つの体に召されて、その者の間で一致を保っていくために主は十字架の上で死んでくださったということです。だから皆さん、もし私たちが他の人と争うようなことがあるのだとすれば、他の人との間にそういった争いがあるのであれば、自分自身に問いかけることです。今自分がやっていることは私のために死んでくださったその死を喜ばせることなのかどうかって。今自分が相手に対して抱いているような思いや感情というものは同じキリストの体に属するそういったものと一致を保っていくのにふさわしいものなのかどうかって。 私たちは同じキリストの体に属するものとして互いに支え合って生きています。この体に属するものの中で誰一人として必要のない存在はいないわけです。みんなそれぞれに役割があり、みんなそれぞれに働きがあるわけです。それなのにもかかわらず、もし私たちが勝手にあの人は必要ないってそのように切り捨てているのであれば、勝手に教会から自分の中から排除しているのであれば、皆さんそれはどんなに主の前に愚かなことなのかということ、そのことをよく考えなければいけません。また私たちは同じ体に属しているからこそ、体の一部分が傷つけばそれは体全体に影響を及ぼすわけです。私たちのうちで一人の人が傷つけば、他のすべての人もそのことで同じように傷つきます。だからもし私たちのうちで問題が起こっているのだとすれば、それは実はその人たちの間に起こっている問題だけではなく、問題ではなく体全体に関わる問題だということです。一人の人が傷つけば、他の体の部分も傷つくんだって。だからこそ私たちはまず召されたものにふさわしい、そのような態度を持って兄弟姉妹の間で起こっている争いや問題を解決することです。熱心に私たちは一致を保つことを求めていくことです。私たちはみんなキリストの体にあって一つとされたんだって、この体にあって一致しているからこそ、私たちは一致を保っていかなければいけないし、同時に一致を保っていくことができるわけです。またパウロは二つ目の要素として続けてこう言ってました。御霊は一つですって。御霊は一つですって。言い換えれば、救われた者は皆同じ聖霊なる神様が与えられ、この御霊の働きによって一つとされているということです。救われた者はみんな同じ聖霊なる神様の働きによって救われ、同じ聖霊なる神様が与えられているんだということです。私たちは聖霊なる神様が私たちのうちに働いてくださったことによって救いへと導かれました。生まれながらに罪の中に死に、誰一人として神を求めていなかった私たち、創造主を無視して自分のために生きていることに何の問題も感じていなかった私たちは、ただ滅びへとまっすぐに進んでいました。私たちは主の御怒りをただ自分の上に積み上げている、そのような存在だったわけです。そしてそのことが間違っているということ、そのことに誰一人として気づく者はいませんでした。しかしそんな自分ではどうすることもできなかったその問題を、聖霊なる神様が私たちのうちに恵みによって働いてくださり、そして私たちは自分がいかに清い神様の前に愚かな存在なのか、どんなに救いを必要とする罪深い存在なのか、そのことを私たちは知ったわけです。聖霊なる神様が働いてくださったからこそ、私たちはそれを知りました。そしてそのことに気づいた私たちは、自分のこれまでの生き方を悔い改めて、そしてイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れ、そしてこの方に全てを捧げる、そんな新しい歩みを始めたわけです。こうして神の国に入ることなど到底できなかった私たちを新しく生まれ変わらせ、そして救いへと導いてくださった、それはこの聖霊なる神様の働きによってでした。パウロはテトスの3章5節から6節の中でこう言ってます。テトスの3章5節から6節で、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのですって。そして私たち、このようにして救われた私たちは聖霊なる神様によって、今私たちに与えられたその聖霊によって勝因が押され、この聖霊によってアバ父というふうに祈ることができ、この聖霊によって同じ御霊の実を持って 生きていくことができ、この聖霊によって御言葉を理解し、そしてその御言葉に従っていくことが可能になったわけです。皆さん、救われた私たちのうちには例外なく、この同じ聖霊なる神様が与えられているんだって。私たちは同じ御霊を持っているわけです。与えられたわけです。だとすれば、私たちが他の兄弟姉妹と共に歩んでいくときに、確かにそこにはいろんな違いがあります。あるときは霊的にまだまだ幼く、愚かなことを何度も何度も繰り返すような、そんな人と私たち向き合わなければいけないかもしれません。自分が丁寧に何度愛を持って接したとしても、その人はあなたのことを傷つけるかもしれません。皆さん、そんなときどうしますか？何度も言っても変わらなければ、私たちは諦めてしまったり、逆に何度言っても分からないからといって愛を示すことではなく、怒ってしまったりすることがあるわけです。でも、その時に私たちが覚えておけること、それは私たちのうちには同じ御霊が与えられているということです。私たちがどれだけ知恵があろうとも、どれだけ言葉巧みであろうとも、私たちのうちには人を変えるそんな力は絶対ありません。でも、それができる聖霊なる神様が共にいてくださるわけです。その人にその御霊が与えられているからこそ、たとえその人がどんな人物であったとしても変わることができます。私たちはそのことを期待することができるわけです。同じ御霊が与えられてるんだって。だからこそ、私たちは忍耐を持って互いの間で接することが大切になるわけです。私たちは皆同じ御霊が与えられ、この御霊にあって一つとされたんだって。だからこそ、この御霊にあって一致を私たちは保っていかなければいけないし、同時に保っていくことができるわけです。3つ目に挙げられている要素は、望みは一つだということです。望みは一つなんだって、パウロは言ってました。召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。要するに、救われた者は皆同じ希望のうちに一つとされているということです。私たち救われた者は同じ希望を持っているわけです。同じ希望を持つ兄弟姉妹と私たちは今共に歩んでいます。思い返してみてくだされば、救われる以前の私たちは皆この世にあって希望のないものとしてさまよい歩いていました。エペソの2の12もこのように言ってます。エペソの2の12でも、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。神様から離れていた私たちには、自分の将来がどうなるかそのことも分からず、いろんなものに期待をして、自分の思い通りになることを願って、さまざまな計画を立てても、それが裏切られてしまったり、そして裏切られたことによって悲しみを覚えたりするようなこと、そういったことを多々経験したわけです。確固たる確信がないからこそ、周りに起こるさまざまなものであったり、また状況の変化によって心が揺さぶられるようなこと、そういったことが起こっていました。また何より私たちを待っていたのは、自分の罪の罰を受け、そして永遠の裁きを地獄でただ受け続けることだけでした。そこには文字通り一切の希望なんてなかったわけです。しかし、そんな希望がなかった私たちを主が恵みでもって、キリストによって召し、そして主の救いの素晴らしさを私たちに教えてくださいました。恵みによって救われ、本来受けるべきだったその罪に対する裁きから私たちは解放されたわけです。そして、そんな私たちは今、何があっても変わることのない、その主に希望を見出しながら生きていくことができます。私たちは同じ希望を持っているわけです。 確かに今の歩みにあっては罪や誘惑との戦いがあり、それに負けてしまうことがあります。でも私たちは知ってます。それはいつまでも続くことではないんだって。私たちはまた必ずいつの日か主がこの地上に帰ってこられることを、私たちが主にお会いするときに私たちのこの体が罪や汚れの一切ない栄光の体へと変えられることを、私たちはその日が必ずやってくるということを固く信じているわけです。何の痛みもない苦しみもないそのような中で主と共に永遠を過ごし、そしてこの方に、この素晴らしい方に賛美を捧げ続ける、そのような日がやってくるんだって、私たちはそんな希望を主にやっていただき、そのような確信を持って今日を生きていくことができるわけです。救われた者は皆この同じ希望を持って今日を共に歩んでいるんだって、希望にあって一つとされているんだって。皆さん、この主に召された者は皆同じ希望を持って同じ目標を目指して今を走っています。パウロが言っていたように、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、私たちはみんな目標を目指して一心に走っているわけです。だとすれば、同じ希望を持って同じ目標を目指している私たち兄弟姉妹の歩みを妨げるようなことをするべきなのでしょうか。それとも励まし合いながら支え合って共にゴールを目指していくべきなのでしょうか。私たちは互いの間で一致を目指すことによって、同じ希望によって一つとされたものとして共に生きていくわけです。私たちはみんな同じ希望にあって一つとされたんだって、だからこそこの希望にあって一致を保っていかなければいけないし、同時に一致を保っていくことができるわけです。4つ目に挙げられている要素は、5節に主は一つだということです。主は一つなんだって、言い換えれば救われた者は皆主であるイエス・キリストのうちに一つとされているということです。私たち救われている者は皆主であるイエス・キリストのうちに一つとされているんだって。でここで少し注目していただきたいのは、パウロは4節で体は一つ、御霊は一つ、望みは一つと聖霊なる神様の御業を中心に語っていましたけれども、5節では御子なるイエス・キリストの神様の御業、そして6節では父なる神様の御業に触れているということです。つまりパウロは教会の一致というものを保つ上で、三位一体の神様に基づくこと、そのことが大切なんだと4節から6節の中で強調しているわけです。パウロは主は一つだと言いました。その言葉通り、私たちはイエス・キリストを自分の主人として、この方に使える奴隷として今日を生きています。この方こそが私たちを神の家族へと招き入れてくださった、そんな唯一の救い主だと私たちは信じているわけです。エペソの2の18の19のところでもパウロはこう言ってました。エペソの2の18から19のところでも、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちはこの主イエス・キリストが唯一の道であり真理であり命であることを、そしてこのお方にを通してでなければ救いがどこにもないということを知っています。だからこそ他のどんな教えに耳を傾けるよりも、キリストの言葉にのみ心を向け、そしてそのこの方に全てを委ねて、この方が喜んでくださることを追い求めていこうとするわけです。そしてこの主によって召されたものは皆、それがどんな人であったとしても 同じ主を愛する者として今を歩んでいるということです。主は一つなんだって。皆さん、だとすれば他の兄弟姉妹に対して私たちはどのように向き合っているでしょうか。皆さん、少し考えてみてください。もし誰かが、私は自分の主人のことを心から愛していますって、この主人の言われることなら何でもしますとそう言いながら、でも自分と同じ主人に仕える他のしもべは意見が合わないので関わりたくありませんって、もしそのように口にしたとすれば、皆さん、その人にどういう言葉をかけるでしょう。また私たちがよく知っている通り、私たちの主人であり師であるイエス様ははっきりとこのように命じておられました。ヨハネの13章34節から35節のところで、ヨハネの13章34節から35節のところで、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。主人であるイエス様が、主であるイエス様が互いに愛し合うことを私たちに求めておられました。そしてこれこそが主の弟子として私たちが歩むものにふさわしい態度だったわけです。皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それは、もし私たちが互いに愛し合うことを拒み、争いや分裂をそのままで良しとし続けるのであれば、相手をいつまでも許さないのであれば、それは主の命令に背いているということ。またそれだけでなく、もっと言えば、たとえその人が主は自分の主人だと口では言っていたとしても、その人は本当の意味ではそのことを理解していないということになります。なぜなら、私たちの主人であるお方は、私たちのような何の価値もないこの私たちのために、神であるにもかかわらず自ら進んで使えるものとしてこの地上に来られ、そして十字架の上で死んでくださったからです。大きな犠牲を払って私たちを主は許してくださった。アイザック・ワッツはこのように言ってました。あの十字架を思うと、栄光の君が死んでくださったあの十字架を思うと、自ら得た最高のものすら価値のないものになり、また誇るものなど何もありませんって。皆さん、私たちはこのような思いを持って互いの間で接しているでしょうか。皆さん、もし私たちが自分というものを固くなり持ち続けるのであれば、平和を保つことも許し合うことなんて絶対にできません。しかし、私たちの主であるイエス様は、私たちは真っ先に犠牲を払って許してくださいました。で、この方のしもべとして生きている私たちが自分を捨てて、そしてこの方の模範に習って生きていくのであれば、私たちはそこに一致を見出すことができるわけです。私たちがあの十字架を思えば、私たちのうちには誇るものなんて何一つないんだって。私たちはみんなこの同じ主にあって一つとされたものです。だからこそ、この主に従うときに、この主の十字架を私たちが覚えるときに、私たちは一致を保っていかなければいけないし、同時に一致を保っていくことができるわけです。5つ目に挙げられている要素は、信仰は一つだということです。信仰は一つなんだって。言い換えれば、救われた者は皆信仰によってのみ救われるという、この同じ福音の教えにあって一つとされたものだということです。私たち救われた者は皆信仰によってのみ救われるんだという、この福音にあって一つとされたものだということです。 かつての私たちを思い出せば、私たちはみんな清く正しい神の前に有罪と認められる、そのような罪人でした。この世には主の前に正しいと認められるような、そんな義人などただの人にもいなかったわけです。自分の努力でもってどれだけ正しい行いを積み上げたとしても、たとえそれが人の目には素晴らしいものに見えたとしても、でも決して主の完全な基準を満たすことなんてできるものはいませんでした。私たちはその罪の罰をただ受けること、そのことにしか値しない、そんな存在として生きていました。しかしそんな私たちを、私たちにはどうすることもできなかったこの問題を、罪の問題を神様ご自身がイエス・キリストを並べの供え物として私たちの代わりに十字架につけてくださることによって解決してくださったわけです。この主が私たちのすべての罪と咎を負って犠牲となってくださったからこそ、この方を信じるすべてのものに神様義、すべてのものを神様義と認めてくださいました。パウロはこう記してました。エペソの中で2章の8節から9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。過去どのようなものであったのかとか、どのような良いことを私たちがしたのかとか、そういったことではなく、私たちはただ主の恵みによって、主の憐れみによって救われたんだって、救いを得させる神の力であるこの福音、この主を信じる信仰の上に私たちは一つとされ今立っているわけです。私たちはこの同じ福音によって新しい命が与えられ、新しい歩みをしていくことが可能になりました。一つの信仰なんだって、信仰は一つなんだって、だとすれば皆さん、私たちこの恵みによって救われたのであれば、私たちこの恵みをいつも覚えて、そしてそれにふさわしい生き方をしているでしょうか。どうでしょう皆さん、救われた後、私たちは恵みによって救われたにもかかわらず、自分がいかに優れているかとか、どれだけ自分が人より勝っているのか、そういったことを誇っていたりはしないでしょうか。人と自分を比べて、そして自分の方が知識を持っているからとか、自分の方が経験があるからとか、自分の方が能力があるからといって周りの人の考えや思いをないがしろにしてはいないでしょうか。私たちには何も誇ることはありません。私たちは恵みによって救われて、そして恵みによって今を生かされています。私たちはみんな同じ信仰にあって一つとされたんだって、だからこそただ信仰によって恵みによって救われたこと、そのことを私たちが覚えるときに、一というものを保っていかなければいけないし、一というものを保っていくことが可能なんだと、そう教えられています。6つ目に挙げられている要素はバブテスマ一つだということです。6つ目はバブテスマ一つだということです。でここでバブテスマという言葉が出てきていますけれども、これが何を意味するのかについてはさまざまな考え方があります。ある人はこれを水のバブテスマだというふうに考えています。そして確かに初代教会の時代からキリストの名によって人々が救われたことを象徴するその証としてバブテスマは行われていました。また私たちが以前も見たように、バブテスマを授けるということは主ご自身が教会に与えた大命令のその一つでした。ですからここを水のバブテスマとして取ったとしても間違ってはいないと思います。またここでのバブテスマを聖霊のバブテスマだと取る人もいます。聖霊のバブテスマだって、そしておそらく文脈から考えて私自身はこちらの方がより適切ではないかというふうに思います。でそれはこの4節から6節を私たちが見たときに、内容を見たときに、パウロは繰り返し繰り返し救われた者たちの内側の話、彼らがどのようなものに変えられたのかについて記されていて、霊典や儀式といった形式的なそういった外側の話をパウロはここでしていない そのように見て取れるからです。つまりここでパウロが言わんとしたこと、それはどういうことかって、それは私たちは皆例外なく救われた瞬間に聖霊の働きによってキリストと共に十字架につけられ、そしてキリストの体と一つとされる、そんなバプテスマを受けたんだということです。私たちはこの御霊のバプテスマによって一つとされているんだって、先にも見た第一コリントの12章13節でパウロはこのように記していました。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ですからキリストを信じて、そして罪を許された全てのものは同じ御霊によって、同じキリストにあって一つのバプテスマを受け、そしてキリストの体である教会へと、教会に属するものへと変えられました。私たちはみんな同じキリストの死に預かるそのバプテスマを受け、そしてキリストと共に葬られ、そして再びキリストにあって新しい歩みをするものとして一つとされたわけです。だからこそ私たちは互いの間で一致を保っていかなければいけないし、私たちは一致を保っていくことが可能なわけです。そして最後に、教会が一致を保っていく上で欠かすことのできない最後7つ目の要素が6節の中に記されています。パウロは6節でこのように言ってました。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つですって。最後7つ目の要素は父なる神は一つだということです。父なる神は一つなんだということです。言い換えればどういうことかって、救われているものはみんな同じ父なる神様を持っているということです。救われている私たちはみんな同じ神様をアバ父と呼ぶ、そんな神の家族に加えられたんだということです。だからこそ私たちは同じ父を愛するその神の子供とされているからこそ、互いのことを兄弟姉妹とそう呼び合い、そして互いに仕え合うことを通して神の家族として成長することを目指していくわけです。皆さん、もちろんこれまでにも何度も何度も見てきている通り、私たちうちにはさまざまな違いがあります。でも思い返す、でもここにあるように私たちというのは同じ一つの体を持ち、一つの御霊を持ち、一つの望みを持ち、一つの主を持ち、一つの信仰を持ち、一つのバプテスマを持ち、そして同じ一つの父なる神様を持って今を生きているんだって。こんな共通の要素を私たちはもうすでに与えられているんだって、私たちは持っているんだって、こんな共通の基盤の上に私たちは立ってるって、私たちにこのような基盤が与えられているからこそ、私たちは教会として神の家族として平和の絆で結ばれて御霊の位置を熱心に求めていくことができるんだって、そうパウロは教えています。また最後にパウロがここで繰り返している言葉に皆さんちょっと注目してみてください。彼は6節で、父なる神がすべてのものの上にあること、すべてのものを貫くこと、そしてすべてのものの内にあることを述べていました。どういうことかって、つまりこういうことです。まず父なる神がすべてのものの上にあるというのは、この神様がすべての主権者であること、すべてを思いのままにご自分の目的に従って成し遂げられる、そんなお方だということです。すべてのものの上にあるんだって。次に、父なる神がすべてのものを貫くというのは、この主権者なる神様が単にすべてのことを支配されているだけでなく、私たちのうちに働いてご自分の目的のためにそれぞれを用いられるということです。そして最後、父なる神がすべてのもののうちにおられるというのは、神が私たちと共にいつも共にいてくださるということです。皆さん、こんな父なる神様が私たちと共にいてくださっているんだって、 救われている者はみんな同じ父なる神様を、一つの父なる神様を持っているわけです。だとすれば、私たちはどんな態度で一致を追い求めていくべきなのでしょうか。これまでにも見てきたように、さまざまな違いを持っているそのような人々の中で一致を保っていこうとすること、それは簡単なことではありません。すれ違いが起こったり、誤解があったりして、争いが起こるようなこともあるわけです。私たちはそのような場面に直面すれば、落ち込んでしまったり、逃げ出したいってそのような思いになってしまうこともあります。しかし、どんな状況にあろうとも、この父なる神が支配しておられないことはないんだって。もっと言えば、良い時も悪い時も、兄弟との間に問題が起こっていて、私たちが苦しいそのような時も、主は変わらずに、それらを通して私たちのうちに働いて、ご自身の栄光を表そうとされているということです。皆さん、主はご自分が召したもののために、すべてのことを働かせて益としてくださる、そんなお方ですよね。この方はすべてのことを働かせて私たちの益としてすることができる、そんなお方なわけです。そしてこれは、私たちが誰かから傷つけられているような、そのような時も、自分とはなかなか合わないような、そのような人との関係においても変わることはありません。どんな時も、すべてのことを通して主は栄光を表そうとするわけです。私たちのことを愛し、何よりも私たちが成長していくことを望まれている神様は、そのような試練であったり難しさを通して、私たち自身の罪を見せて、そしてキリストに似たものになることを、なるようにと私たちを変え続けてくださいます。その助けさえも私たちに主は与えてくださるわけです。問題は、私たちがこの父なる神様に全てを委ねて、この方にどんな時も従って一致を保つことを追い求めていくかどうかです。良い時は求めて、悪い時は求めないというような、そのようなものであってはいけません。主は全てのことを通して益としてくださるんだって。私たちはみんな、この同じ父なる神にあって一つとされました。だからこそ、この方が主権者であることを覚えて、そしてこの方に信頼していくことで、私たちは一致を保つことができるわけです。また一致を保っていかなければいけないわけです。さて、今週は皆さんと一緒に一致を保つために欠かすことのできない7つの要素を見てきました。どうだったでしょう。私たちは確かにいろいろな面で違いを持っています。性別や年齢も、国籍や文化といったようなものも、性格や価値観であったり、育ってきた環境も、さまざまに私たちは違うわけです。しかし、キリストを救い主として受け入れた私たちは、みんな今同じ一つの体を持ち、一つの御霊を持ち、一つの望みを持ち、一つの主を持ち、一つの信仰を持ち、一つのバブテスマを持ち、そして同じ一つの父なる神を持って、一つの教会、神の家族として生きているわけです。私たちがそのような一致を生み出したわけではありません。主が私たちのうちに働いて、このような一致を、このような基盤をもうすでに生み出してくださっているんだって。私たちの責任は、熱心に一致を保ち続けていくことです。この共通の基盤を私たちいつも覚えて、互いの間で一致を保っていくこと、そのことが求められているわけです。皆さん、一つやることは、私たちがこのどんな基盤に立っているのかということ、何をもとに私たちが一つとされているのか、そのことがあやふやになってしまったり、忘れてしまったりすれば、私たちはそれに代わる何かに、何かを探して、その何かにとらわれてしまいます。どういうことかって、要するに、私たちが何の基盤にあって一つとされているのかを忘れてしまえば、私たち自身のうちにその基盤を見出そうとするようになるということです。私たちは自分自身の基準であったり、自分の価値観であったり、力や能力であったり、経験や、また習慣といった、そういったものに一致を見出そうとするようになるわけです。 でも分かることは、そのようなものに位置を見出そうとしても、自分というものに対して位置を見出そうとしても、私たちがそんなものにとらわれてしまえば、そこには位置というものは絶対に生まれることはありません。私たちのうちに位置をするような、そのようなものはないわけです。私たちが位置をすることができること、それは神様が与えてくださったその基盤に基づいて生きていくことです。だからいつも私たちは御言葉が教えるその基盤に立ち続けることが求められているわけです。もし今日の御言葉を見てきて、自分はまだキリストにあって一つとされていないという方がおられるのであれば、今日このイエス・キリストを自分の救い主として受け入れてください。かつての自分の生き方を悔い改めて、そしてこの方を主として生きる、そのような人生を今日から始めてください。この方はどんな心でも、どんな人の心でも変えることができます。またこの方のうちにのみ本当の救いがあります。今を主のために生きておられる皆さん、私たちはキリストの体に属する一つの教会、神の家族として今を生きています。私たちは同じ御霊、同じ望み、同じ主、同じ信仰、同じバブテスマ、そして父なる神を持って今を生きています。私たちは与えられた責任は互いの間で一致を保っていくことです。謙虚になって、柔和な心を持って、そして愛を動機として互いの間で寛容忍耐を示し続けていくことです。確かにそれには難しさは伴います。でもどんな状況にあったとしても、主の十字架を思い出して、その技を覚えて、そして互いの間で平和の一致が保たれることを追い求める、そんな教会として共に成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、今日もこのようにして私たちに御言葉を通してあなたの真理を教えてくださったこと、そのことを心から感謝いたします。主よ、私たちはかつてはさまよい、そしてバラバラなものでしたけれども、でも救われた今は私たちは同じ体にお持ち、同じ御霊を持ち、同じ望みを持ち、同じ主を持ち、同じ信仰を持って、同じバプテスマを持って、同じ父なる神を持って今日を生きていくことができます。どうかこの私たちの胸があなたを喜ばせるものとして変わり続けていくことができますように。どうか一人一人の心にあなたが続けて働いてくださって、そして私たち一人一人が互いの間で柔和な心を持って寛容を示し、そして愛を持って使い合っていくことができますように、熱心に平和の一致を見出すこと、一致を保つことを求めて生きていくことができますように、一人一人あなたが守り導き、大いに励ましてくださいますように。神様、私たちがこのように一応も保てることは、保たれるのは、すべてあなたがすでに私たちのうちに一応を与えてくださったからです。ですからこのことに感謝して、どうか私たちが御言葉を聞くだけのものだけでなく、行うものとして変わり続けていくことができますように。この素晴らしい御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。